Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Every night I lie in bed, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, the vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. Oh, a million dreams for the world we're gonna make.
鳥のように心が自由だったあの頃を思い出してみませんか。大人になったあなたの心に届く絵本をご紹介する30分。自分で自分の心を育てる絵本の魔法、どうぞゆったりと物語の世界を感じてみてくださいね。今回はどんな新しい自分に出会えるでしょうか。言葉の宝箱、ブルーミングストーリー、始まります。FM ギグ言葉の宝箱、ブルーミングストーリー、第227回目の放送です。皆さんこんばんは。お休み前のひととき、いかがお過ごしでしょうか。この番組のパーソナリティは
朗読セラピスト平智香と、
お話プレゼンター吉田恵美でお届けします。今日は素敵なゲストをお迎えして、にぎやかにお届けしてまいります。どうぞお楽しみに。鏡に向かう番組は、基本は肌への思いやり、大人の女性をより輝かせる出会いを約束するルーベン化粧品の提供でお届けします。
FM ギグ言葉の宝箱、ブルーミングストーリー。
今日は昨年末までミキサーとしてこの番組を支えてくださっていた山下真由子さんをゲストにお迎えして、たくさんお話をお聞きしていきたいと思います。真由子さん、今日はご出演ありがとうございます。
こちらこそありがとうございます。
お願いします。
もうなんでまたこちらに私が座らせていただけてるのか、もうとても不思議かつ恐縮でならないですか。い
や、もう嬉しいですよ、お目にかかれてね。
ありがとうございます。とても楽しみにしておりました。はい、今日もね、はい、すごい素敵なお着物姿で、
春らしい。
あ、本当ですか。ちょっと外は雨模様なので、
ですけども、なんか爽やかな気持ちになります。
ありがとうございます。今年はなんかもう梅も早くて、
あ、そうなんですね。
そうなんですね。
はい、なんかもう香ってるので、春が早いなって思いながら。
確かに、あ、ね、いろんなところにお出かけになっているのを拝見しておりますが、ね、うんうん、梅の香りがというのは梅をご覧になった、はい、ということでしょうかね、もう今年になってから。
そうですね、はい、1月が、はい、私獅子舞をさせていただいてるんですが、ね、1月が一番忙しいんですよ ね、
あ、ね、おめでたいことですからね、
はい、いろんな、はい、方面からご依頼をいただくんですけど、うん、はい、昨年も呼んでいただいた、ソネの方にあります、はい、 原田城跡館っていう、あのあれは 明治か大正か昭和か、とにかくとってもあの素晴らしいお屋敷、
はい、
当時の建築の材料そのままで保たれている、うん、あの建築物を地域の方が保存されていて、もう素晴らしい建物と素晴らしいお庭、そこでお正月の催し物として落語だったり、
はい、
お琴だったり、
はい、
ご披露がされるところに、うん、あの呼んでいただいたんですけど、
はい、
そこのお庭の梅がもう本当に、
あ1月に
1月そうです、
はい、
もう6分ぐらいは、はい、咲いててとても香りもよくって
素敵ですね。
はい、
梅の香りも楽しんで、ご邸宅の
羨ましい、
ね、落語を聞いたり、
あでもね、私たちは出演者の方だったので、
うん、はい、
でしかも一番最初の出番でしたから、
そうですよね、オープニングの、
うん、はい、そのあの他の方々を拝見する暇はなかったし、
はい、
もうせっかくの美しい庭園をゆっくり拝見できる暇もなかったんですけれど、はい、もう本当にあのなんだろうな、絢爛豪華ではなくて、
はい、
とっても質の良いものをごくごくシンプルに使っていて、
はい、
一見そんなにこう高価なものとはわからないっていうような、うん、でも見る人が見ればわかる、
うん、
もうものすごく貴重な建築様式で作られてて、
はい、
そんなところでもう何も壊してはいけないというプレッシャーの中獅子舞を、
獅子舞はなかなか運動量も多いですもんね。
もう運動量多いなんてものじゃなくて、うんね、私はさ、あのさほど大したことはしてないんですけれど、はい、やっぱり獅子の中に入って、
はい、
うん、あのいろんな形で入ってあの舞うんですけど、もう一演目終えるごとにもうその担当のものはもう満身創痍ですね。
そう、
はい、もう大変、もう素晴らしいと思います、皆の鍛錬が日頃の。
そうですね、あの伝統芸能として、
ね、
はい、受け継いでいかれるものですけど、
はい、
日頃のね、うん、あの身体の訓練が、
はい、
並大抵のものではない。
本当に大変だと思います。もう汗だくで、
そうですよね、
もう息も上がって、
でその中に、
はい、
舞妓さんも参加されているということですね。
そうなんです、
はい、
あの西宮神社の蔵の奥の方に眠っていた獅子頭が発見されたのが約5年前なんですけど、
はいはい、
でそれをきっかけに発足した獅子舞保存会、
そうなんですか、
はい、私は4年ほどあの関わらせていただいて、
でももう初期から初期メンバーですね。
そうですね、間もなくの頃にその存在を知って入らせていただいて、私もあの獅子の中に入らせていただくことはあるんですけれど、あの太鼓だったりとか茶っ葉っていう金属の小さい、
はい、
チンチン鳴らすものとか、
あ
そういったものを担当した
り、賑やかでね、華やかな音が鳴る、はい、
はい、すごい貴重な経験です ね、
すね、もう身の引き締まる思いで、
ね、
毎回
なかなかねそんなことできないですよね、うん、皆さんね、
すごいな。獅子を、獅子頭を発見されて、
はい、そのそうです、
はい、
神社様に関わってる、まあ、私たちのボスがいるんですけど、
はい、
あの発見されたんですね。なんかそれまで西宮神社でも獅子舞が舞われてたらしいよぐらいのことはあったんですけど、
はい、
でその実際の獅子頭があの全くどこにも見当たらなかったので、何 なんだろうねみたいなだったものが、
はい、
多分ふとした時に蔵をこう見てたら、あれは何だってなって引っ張り出してきたら、お獅子様がいらっしゃって、
はい、
でこれはもうやっぱり復活させて存続させていこうっていうことで、
いい試みですよね、すごいな、
ね、私たち、ね、素人なんですけど、うん、その獅子さんがいらっしゃったからすぐにできるものではないんではないかと思うんですが、はい、
もちろんそこでされてた過去があってっていうのを聞いてただけで、
うん、
実際こういう演目がずっとされてたよっていうことでもなければ、
うん、
受け継いでる人ももちろんいて、
はい
は
い、
なので一つだけはあったんですけど、もう他何にも真っ白な状態なので、
はい、
こうご縁いただいてた大神楽のお師匠さんがいらっしゃって、
はい、
その方に ご指導いただいて、
はい、そこからですか、
はい、あとはあの同じようにご縁いただいた奈良の神社様がいくつかあって、う
んはい、
あそこのそう、ね、もう長年続けてらっしゃる先生方にも教えていただいて、うん、っていうことで、
うん、そうですよね、うん、あでももともとおこりは神楽だったということですか、あの獅子舞、
いやそこはもう
わからない、
わからないです、もういろんな諸説がありますし、うんうん、その神楽であのよくあのおめでとうございますって傘回しで神楽も私詳しくないんですけど、あの師匠はやっぱりその傘回しだったり、
はい、
玉だったり、う
んはい、まあなんかね、うん、ずっとおめでたい時に来られるような芸能ごと、
和の大道芸をされてる方、
はい
はい、師匠がいて、その方が獅子舞もされていて、うんはい、っていうことで今学ばせていただいてるっていう、
それを、うん、あの伝授されて、うん、すぐにできるものではないですよね。
もうずっとずっと鍛錬鍛錬、
もうあの身体訓練から始めて、
はい、
このピョンって飛び上がる、私あの婚礼の仕事をしておりますもんですから、はい、あの、はい、よく獅子舞が、はい、あのオプションで、はい、
おめでたいですからね、
ああおめでとうございますっていう掛け声とともに、
はい、言ってます私も
獅子舞が現れてくるっていう演出があるんですけど、
はい、
あの よくオプション使われていて、はいはい、あの拝見したことあるんですけど、
はい、
並々ならぬ身体能力ですよ ね、
う
ん、
すね、あとはあの師匠がおっしゃるにはそういうイベントごとの獅子舞とやっぱりあの神社様等での奉納の獅子舞とは全く別、
あ別のものですよ、そうなんですね、ま、
祭りの獅子舞、
はい、
奉納の獅子舞、
はい、
あとイベントごとの獅子舞、
はい、
そこはやはり区別をつけて、
なるほど、うん、
やっぱりお獅子様の、
はい、
持たせていただいてるし中にも入らせていただいてますけど神様なので、
はい、
そうだからあのなんだろうな、神々っていう役を切る、神切るっていう、はい、カンカンっていうのをさせていただくんですけど、はいはい、できましたらあの手を突っ込もうとするしてこられる方、
うん、
入れたくなる確かに、
うん、でもよく考えていただいたら、うん、あの他人が自分の
口の中に
手いきなりこうやって突っ込ませてよとかってやったらちょっととんでもなく失礼なことじゃない
です
か、
う
ん
はい、そうですね、
はい、しかも神様なん
で、神様です、
ちょっとそういうのはっていう、
なるほどなるほど、
とかがあったりはしますね、神様と思って私たちも毎日、
うん、
毎回あの触れさせていただいてるし、あのそういうふうな心づもりでしているので、
じゃあそれやろう、あ復活させようっていうことになって、うん、どのぐらいで形になるものなんですか？
いやなってないと思う。
あじゃあ
そうあの
本当ですか？
その獅子舞に限らず、うん、いろんな芸事って、うん、多分、
はい、そうですね、はい、そうですね、
いつまでだっても、
ね、
うんうんうん、完成しないというか、
だからいいんでしょうね、うん、日々ね、うん、鍛錬して、うん、
ね、あの伝統芸能ではあるけれども、うん、ま、私たちが獅子舞を目にするって言ったら、そのどっちかというとイベント大道芸のようなものとして目にするものが普通ありますけども、うんうん
はい、
その昔からあるその神楽であるとか、うんうん、そういうものが発祥であるような本当の舞というのは見たことがないことが多いですよね、
うんうんうんうん、そうですね、やっぱり神社様とかに行ってでやっぱりそのいろんな諸説だったりいろんなルーツがあって、うん、でそこに取り組むいろんな方がいらっしゃるから、その同じ例えば全く同じ演目だったとしてもその方がどういう感覚でそご自身の体を動かしてるとかっていうのでも違ってくる中で、はい、私があのそのこの西宮神社獅子舞保存会に入らせていただいたきっかけがその教えていただいてる師匠の考え方、
うん、
あの普段着物私がよく着てるのもそうなんですけど日本人にちゃんとなりたいと思っていて、で日本人って骨をしっかり使ってきた民族、
骨ですか、
骨、あの例えば体っていう漢字も今はとても簡単な複数の少ないものですけど、
はい、
昔は骨が豊かと書いて体と呼んだんですよね、
あそうですね、
はい、骨が豊かで体だし、例えば、はい、じゃあちょっともう疲れたから骨休めしようかって言った時に、うんうん、今の私たちの感覚だと 休もうかってただそれだけなのに、うん、そこにわざわざ骨をつける、
うん、はい、
骨を休めようって思う感覚ってすごいなと思って、はい、だから骨を使って日々体を動かしてるっていうところをずっと学びたいと思っていて、う
ん、はい、
であのちょこちょここう単発でそういったものに学びには行けてたんですけど、うん、
はい、
その師匠がまさに骨を使って獅子舞だったり大神楽っていうものをされてる方だったので、
はい、
これは行くしかないと思って、
うん、はい、
だから筋肉でするなっていうことをよく言うおっしゃいます。
筋肉でしろって言いそうなもんですけどね、
筋肉じゃないっていう
骨
体を使うということの基本は骨ですよっていうこと、う
ん、私たちは日本人はですよね。だからそこがまた難しいんですよね。もうどっぷり西洋文化で育ってきてしまって、特に今筋トレとかも流行ってて、
はい、
どっちかっていうとムキムキな人たちが素晴らしいって言われて、もちろん素晴らしいんだけど、日本人だから私はそこじゃないと思ってるし、筋肉を鍛えるだけじゃないって思ってて、もちろん鍛えることも大事だけどっていうところで、道がもう険しすぎて、
あ、そうなんですね、
もう感覚がわからなさすぎて
奥深いんですね。
そうですよね、
骨ですか、
骨で。私もあのウォーキングのレッスンをさせていただいてる中で、はい、骨骨言ってるんですよ。
あ、そうなんですね。
骨を立たせてとか骨の上に骨を乗せてっていうことをお伝えしてるんですけど、はいはい、本当に難しい。やっぱり
そうですね、うん、あの目に見えないもんですからね、うんうん、あのその上に筋肉がついてて、うん、皮膚として目にしますけど、うん、骨っていうのはねレントゲンでないと見れないですもんね。
確かに、
うん、
でもそんなことなくったってできてた民族だし、
うん、
またこの着物もこの帯なんてボコって後ろに出たものがありますけど、はいはい、これも骨格の一つと考えられて、あのこの形になってるらしいんですよね。
理にかなってるんですね。
もうなんかもういろんなところでご先祖様すごいって思うことがいっぱいあって、
なるほど、じゃ割と忘れられてきてしまっていることが多いっていうことですね。
うん、もう本当になんかそれわざとかなっていうぐらい、
わざと
日本人を、
はい、
あの軟弱にするためにいろいろ言われてますけど、いろんな文化、西洋の文化で、
はい、
こういろんないいところをもう消してしま
っ、忘れてしまっている、うん、なくしてしまっている、うん、はあ、じゃあその、ね、いつもお着物着てらっしゃるのも、うん、日本文化を忘れないようにしようっていうことも、
はい、あの、うん、学んでいきたいなって思ってるのと、
はい、
ただただテンションが上がるっていうのもあります。なんか着物をなんか着て外に出て、うん、ガラスっていっぱいあるから、
はい、
パッて自分の姿が映ったらその度に自分だけどこっから上はもう無視してめっちゃ可愛いっていつも思うんですよ、うん、
あ、素敵ですもんね、うん、本当にね、
着物すごい可愛いしなんか素敵やわって思う、うん、ただそれだけかもしれないですけど、うん、なんか楽しい着物って
ですね、見てる方もいいと思います
。そうですね、
うんうん、
着てなくても、あの着てらっしゃる方を見るだけでも楽しい、うんうん、
電車の中とか目引きますよね。
着てください、ぜひ
着てきましょうか。
本当にもう私別にこうなんだろう、今本当に着物にから遠ざかってる方がもう 99% ぐらいですけど、これしかなかったんですよ昔は。
だから骨に合ってるんですよ、日本人の体型に合ってるってことですよね、
うんうん、多分たかだか100年ぐらいです
よ。そうです、もう100年も経ってないですよね。私、うん、母親の、うんうん、私が子供の頃の、うん、ま、赤ちゃん、私を抱っこしてる赤ちゃんは着物着てます、
うんう
んうん、あ、素敵、ね、割と最近まで父もあの、うん、家では着物着ておりました。で、100年も経ってませんもんね。
普段着なんです
よ。そうですよね。
別にそのなんかかしこまった時だけに着る高級なものじゃなくて、
そういうイメージがあるから
普段着、うん、 だから、ね、今日も私雨の中スニーカー履いてデニムの着物で参りましたけど、
でも、ね、デニムの着物すぎです。で、うん、今なんかねお着物のお話出たんです、はい、お着物のお仕事も最近、
いやお仕事っていうほどではないんですけれど、もうご縁がつながりでお話がまとまって、
はい、
もうどうしても処分するしかないかなっていうとても大切な着物たちを売らせていただく場をいただくことができて、
はい、
でもう本当にあの何十年とその土地でお仕事を続けられてらっしゃる、はい、とても素敵なアンティークショップの一角を、
アンティークショップ、
はいはい、一角をお借りして1週間ほど開催させていただいた。1
週間も、はい、
そしたらやっぱりそこにお客様がもうついてらっしゃるので、
なるほど、
もうどんどん見に来てくださったし、はい、私のお友達もたくさん見に来てくださったし、はい、あの素人がやるのでね、でそんなこう由緒ある着物でもないわけで、もちろん大事に、とても丁寧に着て、はい、まだまだ綺麗な着物なんですけど、はい、何かプレミアがあるものでもないので、
はい、
本当に1週間も場所をお借りして、全然売れなかったらどうしようって思ってたんですけど、
はい、
もう予想を上回る、
あ
の方々に来ていただいて、たくさんの売れました。
あの購入されて
全部じゃないけど、はい、まだいっぱいあるので、あのまたお家に友人たちが見に来て、
はい、
何かいいものがあればって持って帰っていただいたりとかっていうことも今後続いていくと思うんですけど、
それはやっぱ売り手もいらっしゃるんですよね、この着物を、うん、あの今も着ないから、うん、って言って持ってこられるような方も、
うん、もうあのお友達のお家にあったやつ。
あ、そうなんですか、
はい、いや結構な方がそういう、でもわあの我が家もそう言いながら、そうですね、実家も、
う
ん、
もうだって
持ってますよね。
あります。
ドキッとしますけど、
お店に搬入させていただいた時に、うん、はい、その一人の友人のお家から持ってきたんですよ、だけどこれがあの家に入ってたんっていうぐらいのものがやっぱり、
あ、でもあるかもしれません。
引っ張り出すと、
はい、
もうぎゅうぎゅうで。
そうですよね。おばあちゃんから考えるとあります
ね。ありますね、ありますね。
そういう
あります、あります。自分のもあります。
ありますよね。
一回も着てない着物がいっぱいあります。
着てください。嫁
入りの時のね。
そうですね。
着てください。なんか
独身の頃はお茶を習ってたりとかして、初釜ですとか、
はい、
あの炉の着物とか、はい、そういうのは着てたんですけど、
は
い、それもそのまんま持ってきて一回も着てない、
は
い、
開けるの怖いですね。
怖いです。怖い。引き出しも開けてない、
うん、もう明日、
もう今日ですね。
そうですね。でもどこのお家にも眠っているものじゃないですかね。
でも捨てるに捨てれないんです、買ってもらったから。
もったいないから捨てない
でほしい。でもサラピン
いい、もったいない
、ね、
本当にもったいない。もう捨てるぐらいならくださいって感じです、
ね、本当ですね。でもそんな方も、うん、あの舞子さんにお声かけて、
はい、
あの持っていきたいわっていう方もいらっしゃるじゃないですかね、う
ん、まあ、今回の初の試みでお友達がたくさん来てくださって、
はい、
やっぱり同じで、うちにもいっぱいあるから、
はいはい、
あの売ってって言われましたけど、
はい、
そんな簡単に
ね、そうですよね、うん、場所もいりますしね、うん、
でもやっぱりその要望とか、
うん、
その3ヶ月ごとに開催してほしいとか言っていただいたから、
はいはい、
好きな方はやっぱり好きだし、
そうですね、
うん、なんかこう巡らせていけたらなって。
いいですね、本当にね、うん、これから、うん、あのこう眠っているものを発掘する楽しさもありますし、
うんうん、
あのそういうものがお求めになる方も、欲しいなと思ってらっしゃる方もたくさんいらっしゃいますし、
うん、だって仕立てたらもうなんだろう、うん十万です
もん。そうですよね。
もうその一桁では無理。
本当に、
うん、もう確実に二桁万台から、はい、何
十万はしますよね、う
ん、
はい、
でそれがやっぱりおっしゃってたみたいに、もうしつけがついたままとか、
はい、
っていう方もいっぱいいらっしゃって、もうそれをなんかもうくしゃくしゃぽいはちょっと
本当です。どうしたらいいのかなと今思っております。まあ、だから、ね、自分のは、うん、あのそんなに古くないですけど、
うん、
母親のものとか、多分母親の母親のものもあるんじゃないかなって思いますけど、
うん、昔になればなるほど、
はい、
あのおそらく素材が素晴らしいんですよ、今のものよりも。もう だから何とかしてほしい。
そうですね、これをでも舞子さんがこれからの取り組みとして眠っている着物たちの活用とかっていうこともビジネスとしてやっていかれるのもいかがでしょうか。
ね、なんかできたら楽しいなと思います、ね。
でも今一番見直されている事業ですよね。
なんか
こう使われていないものを活性化するっていうのはね、
なんか洋服の世界も廃棄が凄まじいですもんね。
そうですね、
食料と一緒で本当に、
今洋服っていうのは割とこう新しいものがいいっていうような、あの風潮があって、去年のもの着てたら恥ずかしいわっていうのがあるけど、お着物はそうじゃないですもんね。ね、古いものアンティークなものほど値打ちがあるし、そんなに去年と今年がデザインが違うとかいうこともありませんもんね。
もうむしろ昔の方がデザインが、
古典柄でね、
はい、すごい素晴らしい。
そうですよね。
ただなんとなく敷居が高いっていうイメージ、だから真由子さんにそんなことないよ、
そんなことない
っていう風に広めてください。
もうだって本当になんだろう、もうこちらとして申し訳ないかつありがたいんだけど、500円とかで買えるんですよ。
それワンコインですね。それは安い。
500円で着物と帯買ってしまえば、あとは長襦袢と、肌襦袢裾分けもあった方がいいけど、別になくてもいいんだったら最初はなくてもいいから、あとは腰紐があれば、とりあえずは着れる。
そうですね、
そしたら洋服より安い。
お安い、本当です。今聞いた、多分長襦袢も皆さんお持ちですよ。お家にあると思います。あります、うちも。
もし浴衣だったらね、長襦袢もいらない
し。そうですね、一回着てしまえば、
本当にそうです
ね、あ、こんなに簡単に着れるんだっていうことになれば、ね、あ、じゃあ着てみようかなっていうことにもなりそうな気がしますよね。
なってほしい、なってほしいです、ぜひ。
じゃあね、舞子さんもいっぱい話聞きたいんですけど、あともう本当に数分になってしまった。何かこう、今 PR されることとか、聞いてくださってるリスナーの方にお話ししたいことがあれば。
そうですね、その日本人になりたい、ちゃんとなりたいなって思っている思いの根底に、いろいろ活動してるんですけれども、その中の一つで自分の体を立て直すという意味で、菌に、微生物に着目していたりもしていて、腸活とか菌活とか、でそういったことをコンセプトにしたマルシェを毎月開催しているので、お越しいただけたら嬉しいなって思います。
それはもう直近でお日にちは決まってますか？は
い、2月の19日はもう過ぎましたよね、
多分ね、このオンエアの日は過ぎている。
次は3月の11日の月曜日。
もうすぐですね。
大阪の四ツ橋駅から近くにある、イタリアンのお店ジョルノっていうところが、私の弟のお店なんですが、定休日を姉の権限で借りまして、毎月開催させていただいているので、お越しいただけたら、
もうすぐジョルノでね、検索していただいたらもうすぐお分かりになると思いますので、ぜひ、ね、皆さんも足を運んでいただけたらと思います。ありがとうございます。もうあっという間に時間が
過ぎてしまいました
。取り留めのない話で申し訳ありません。
またね、次回また、時間取って違うお話もお聞きしたいと思います。ありがとうございます。今日は山下舞子さんをゲストにお迎えいたしました。どうもありがとうございました。
この番組は、基本は肌への思いやり、手から手へ輝きと安心を紡いでいくルーベン化粧品の提供でお送りしました。
言葉の宝箱、ブルーミングストーリ
ー。今日は舞子さんにいろいろお話聞きましたね。日本人としての心を大事にしたいと思います。ありがとうございます。この番組のパーソナリティは
朗読セラピスト平智香と
お話プレゼンター吉田恵美でお届けしました。明日もあなたにとって素晴らしい一日でありますように。おやすみなさい。Through where no one's been before, but it feels like